中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回どこ行きましたっけ？
前回若狭公民館。
あれ良かったですね。
すごかったですね。
はい、良かったけど、あのあと民生委員の方いろいろ心配されていて、
ああ
途中で詰まったりとかっていう話があったじゃないですか。
とてもいいお話聞けましたね。
はいはい、そうなんですよ。またやりたいなと思っていて、うん、またいろいろ予定をしておこうかなと思います。
はい、
今日は首里のスタジオからでございますが、
はい、
はい、議会の揉めてる話って確か前々回もしてたですよね。
はい、そうですね。はい、
ね、4月もまだ揉めてて、
定例会の後揉めて、
うん、
まあ、8月臨時会も流れて、
うん、
で9月定例会も初日から波乱でですね、
うんうん、
まあ、やっと今収束、まあ、放送の時にはおそらく新しい議長の選挙が行われている 頃
かなということ
ですね。
議長、まあ、議長さんが、うん、まあ、正式にも辞任をする、
辞めるということ
を宣言されたということなんですよね。はい、これは早く収束したいですけど。
そうですね。
はい、この後のことってみんな今いろいろ水面下で次期議長のことっていうのは動いてるもんなんですか？
でもこれだけこう決定的に対立してしまったので、
うんうん、
まあ、この後の議長をまあ全員で支えながら、まあ、どうやって正常化していくのかっていう議論がちゃんとできるような議長を選ぶかどうか、選べるかどうかっていうのが、まあ、今議員一人一人に課されてる。
そうですね、全くその通りですよね。うん、結局この争いって、
うん、
あまり市民にメリットがないということが多くて、
うん、
でどの議員さんも最近ほらブログとかツイッターやってるから、はいはい、二言目には市民に申し訳ないって書いてるんだけど、うん、やっぱなかなか収束しないもんだなと思って見てたんですけど、
そうですね、
うん、じゃあまあ次に向けて今動き出してるってことなんですね。
そうですね、はい
はい、じゃあそれで次回放送の時にはね、あのちゃんと議会報告を聞けるようにということを祈っております。
はい、
はい、ということで、私ども今年ですね、まあまあ新聞紙面をいろいろな貧困に関わる情報とか記事が賑わしてたっていうところの中で、うん、やっぱり実際に現場の人の声を聞いていこう、
うん、
というところから割と1年かけてやってきて、 それでね、広めに民生委員の方とか、
うん、
公民館の立場とか、うん、というところとか実際 NPO の現場の人ね、うん、そういう人たちとのお話を聞くっていうことで割とかなりシリーズ化をしてきて、
そうですね、
うん、まあ、早10月ということなんですけど、今日はですね、実際それの仕掛け人って言ったらちょっと失礼ですけど、あの元旦からですね、ずっとこの長屋で今キャンペーンを張りで、かついろいろな取材をね実際していただいている沖縄タイムスから、うん、
はい、
はい、田島さんという記者に来ていただいてます。どうも田島さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
はい、
よろしくお願いします。
はい、あの貧困の仕掛け人みたいな言い方をするとちょっとね言われも悪いなって思ってはいるんですけど、あの、まあ、事実の部分もあると思うので、ただ仕掛けたからにはね、どうやって収束させるかって責任も生じてしまうと僕は思ってるんですよ。はい、なので、うん、まあどんな感じで、まあ、まずは最初ザックバランにどういうところからこれをちゃんと扱って沖縄のためにあのメッセージを出そうと思っていたのか、
うん、
これまあ社としてっていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、まあ田島さんがどう思ってたかっていうところの方が答えやすいかなと思うんですけど、
はいはい、
どうですか、そういうまずどういうことにある種の義務を感じた、
うん
うん、義務、
そうですね、
うん、
はい、やっぱあの自分10年ぐらい前に、
はい、
あのその社会部で教育の担当をやってた時期にですね、うん、やっぱりあの、うん、まあ、いろんな、子どもの、まあ、いろいろ活動とかですね、
はい、
まあ、取材普通にするんですけど、
うん、
その中でやっぱりあの結構やっぱお金に関してやっぱりすごくこう いろんな問題が起きてるなっていうのは、はい、具体的には例えば給食費の未納の問題とか、あと、まあ、いろいろそういう取材したりしてる中で、こう部活の遠征費とかの、うん、そういうちょっとしたそのお金とかと、まあ、その制服代とかですね、うんうんうん、いろいろそういうやっぱお金すごくこう、まあもちろん高校大学ともっとかかるんですけど、はい、結構小中学校の段階でも義務教育は無償って言ってる割にはいろいろお金かかるなっていうのがあって、うん、でそれが結構子どもがそれでこういろいろそのな子どもにそれが跳ね返ってきて悩んでるようなケースが多いなっていうのを感じてです、ね、
なるほど、そこに気づかれたっていうことですよね。
そうですね、はい、その、はい、そこがやっぱり割ときっかけで、あと、まあ、そこからやっぱ派生していろんな不登校になったりとか、うん、ちょっといじめだったりとかですね、そういうのもやっぱり起きてるなと思って、でただその頃ってやっぱりなかなかそれをうまく自分で可視化できなかったっていうのも反省であるんですけど、はい、ただ、うん、やっぱり給食費の未納の時に、
うん、
今でも覚えてるんですけど、記事を書いて、その記事の中にその子どもの貧困っていう言葉を使った時に、デスクから、うんう
ん、はい、
お前バカかっていうですね、お前貧困ってお前アフリカじゃないんだからみたいな話のですね、
う
ん、
そうか、この貧困って言葉自体が割とヒリヒリして
る、そうですね、やっぱりその自分でもすごくそこ逡巡はした部分っていうのは覚えてるんですけど、ただやっぱりそのまだそのなんというかそこの部分がコンセンサスが社会的に得られてる言葉じゃなかったたんだろうなと今は思うんですけど、
これが約10年ぐらい
前ですね、前ですね、はい、96、ああすみません、2006年ぐらいですね、それが、
うん、なるほど、そのまあ言葉って怖いですからね、はいはい、だからその言葉を使うっていうことに関して、うん、デスク級でも割とちょっとこれ刺激的やすぎないなっていう話があったってことなんですね。
そうですね、で、まあ、そもそもその貧困って今のこの現代にないだろうっていう認識は割とまあその人だけが別に特殊だったわけじゃなくて、
そういう空気だったんですね、
そういうもんだっただろうなとは思うんですよね。
で、まあ、じゃあちょっとその時のことを思い出してほしいんですけど、はいはい、その時の給食費の未納の問題ってどういう感じだったんでしたっけ、僕もあんまり覚えてないんですけど、
ですね、給食費の未納をそのまず文部科学省が調べたら、沖縄がダントツで未納率が高いっていうのがあってですね、でそれを一応背景とかを調べていくと、やっぱりで、まあ一つ自分の疑問はその払えるのに払ってないのか、その本当に払えないのかっていうのがどうなんだろうなっていうのがあって、
払えるにも優先順位がありますからね。
そうなんですよね、でそうなんですよ、で割とその時もすごくバッシングが、あって、実は結構教育関係者の間でも、そのやっぱり生活保護バッシングとかと似てると思うんですけど、はい、実はそのいい車も持ってて、その携帯も持ってて、だけど払ってないようちはみたいな話とかも出てきやすい
ですよね。そこは今と構造そんな変わらないですね。
でだからでだけどやっぱりその今平野さんがおっしゃったのと本当に同じで、そのやっぱりその優先順位の中でどうしてもその、はい、やっぱりもっとその優先順位の高いいろんな支払いがあって、結局手が回らなくなってるっていうのはなんとなくその最大公約数としてはあるのかなっていうのがその時のやっぱり実感だったんですけどね。
この反対側から叩かれるリスクというか、そういうことが想定されるものって、結構新聞としても書くことって、まあまあ勇気がいるような気がするんですけど、
そうですね、なかなか
結構反応ってあったんですか、その時は。
結構その時も結構反応あって、それでやっぱりこれはそのですごくその特にそういった母親とかみたいなところから、いろいろ反響が来てですね、でやっぱりこれはすごくこうあんまりまあ問題化されてないけど、実はすごくこう 実際にはこう我がこととして感じてる人って多い問題なんだなっていうのはその時にな んとなく実感しました ね、
ね、そうか、そこの後ろにはもう明確に貧困があったじゃないかと、
うんうん、そうですね、うん、
そうか、それはじゃあ学校関係者っていうのは結構もう気づいていたんですか？
結構やっぱりそこに自覚的な先生も少数ではあるけどやっぱりいてですね、でやっぱりそれがすごくその教室でのいろんな活動を困難にしてるようなですね状況を問題だと思ってる先生はやっぱりねずっと、まあ、その前からいたんだと思うんですけど、で例えばそういう先生自身が何か学級費立て替えてたりとかですね、っていうようなこともあと、まあそういったこうちょっと朝食をこう、食べてこれない子にちょっとこうこっそりおにぎりを、毎朝作って持ってきてる先生とかもいたんですよね。
なるほどね、
はい、でだからそういう個人の努力みたいなことはずっと多分ね行われてきたんだと思うんですけどね、
う
ん、
そうか、もうそこのセンサーにはすでに引っかかっていて、先生方がまずは自分のできる範囲で、まあある種のセーフティーネットにもなっていた、これが10年ぐらい前、なるほどね、そこで気づきがあって、ただなかなかそれを記事化して世に、まあずっと問い続けるっていうのはまだ難しかったのかな。
そうですね、それがなかなかね、まあ自分の力不足もあるんですけど、なかなかやっぱりそれを継続してねなかなかできなかったっていうのがあるんですけどね。
なるほど、でその間今2016年ですよね、その間ではスポットでそういう記事の仕掛けとかしたりしたってことはあるんですか？
そうですね、ちょこちょこは、その時に、今は割と、県なんかもその就学援助率をなんとかこう改善させようみたいな話って出てくるんですけど、当時ってその就学援助っていう制度がどのぐらいどういうの率で使われてるとかのデータも全然なくて、これも県の教育委員会のその担当者に行って、一応個別のデータはあるとは言ってて、で、それをでも集約したことはないって言ってて、で、それをまあ集約しましょうっていうような感じで、初めて出してもらったのが、情報開示請求とかもしたりしたんですけど、それで、2007年か8年かちょっとうろ覚えなんですが、初めてその全県的などの市町村が何パーセントっていうようなのを出してもらったことがあって、それがやっぱり一つやっぱりその数字っていうのも大事だなっていうのを思ったきっかけだったんですよね。
そうですよね、まあ、もちろん物語も人を動かすけど、やっぱりそういう数字も一緒にね、出さないと、物語に引っ張りすぎると、やっぱあらぬ方向に行ったりもするんで、なるほどね。そういうじゃあ就学援助率みたいなものを、逆に県も総括して全部持っていたわけではないと、つまり手元に数字はいろいろ分散して持ってたけど、ちゃんと解析した
そうですね
の初めてだったと。そうか、その辺からがじゃあある種の気づき始めっていうところなんですね。そうかそうか、だけどそこに気づいて何て言うんだろう、数字を詰めていくっていう作業すごい地味だけど大事なことだと思います。
そうですね、はい、やっぱりそれので推移も見てくるとやっぱり、その時は、一番最初確か 12. 何パーセントだったの、ちょっと今数字がなくて申し訳ないんですが、7人に1人ぐらいのが就学援助を使って小中学校通ってるんだなっていうのも、まあ大体のその、なんていうか実感として、まあもうちょっと多いのかもしれないなと思ってたんですけど、まあ、大体そのぐらいなんだなと思ってて、で今ただ、最新の、この間そのまあこれまだ県の方発表してないんですが、自分たちで勝手に市町村に全部聞き取りしてまとめたら、 もう 20% 超えてるんですよね。あの県の
上がっているんですね、援助率が、
はい、でこれもあの市長、まあ、これいろいろ細かくて あれなんですけど、国庫補助とかがなくなって、うん、今ちょうどそのさっき言った最初の、調べ始めたコロナがちょうどその時期なんですけど、うん、小泉改革で割とその国のその特別財源だったのが一般財源に回されて、で補助もなくなって、うん、あとはまあ市町村で勝手にやってくださいっていうような制度になっていて、だからすごく市町村側はかなり絞り込んでるんですよ。かなり認定する基準が、実はその10年前と比べるとかなり厳しくなっていて、
そうか、はい、じゃあ補足率が上がったから、はい、支援率が上がったっていう関数ではなくて、ないんですね、厳しくしてる
のもかかわらず上がっちゃってるんですよね、
ということなんですね、はい、なるほど、
はい、そこもだからすごくその間にいろいろ制度を自分でも、うん、まあいろいろ勉強したりするところがあって、うん、で実際だからすごくその状況の悪化にこうまあ、なんていうか行政の、その、なんていうか、いわゆる緊縮が追いつかないような状況になって。
とか、そこのしわ寄せが来ていくっていうことで、10年かけて、やっぱりちょっとずつ悪化をしているってことですね。で今、はい、晴れて、はい、社会部として。
晴れてるか分からないんですけどね。
またこの現場に戻って、はい、っていうことで、はい、今年は割と、長くキャンペーンって言ったら失礼ですけど、まあまあ、しっかり訴求をされてね、いまだにちゃんと関連する記事が上がってるなっていうことはお見受けするんですけど、やっぱり状況変わったっていうところはデスク周りというか ね記者を含めて、
はい、そういうまあ社会的なやっぱり認知度っていうのは、やっぱりそのいわゆる子どもの貧困っていうのでも、このキーワードとしてですね、特にそのなんていうかみんなそれ普通にニュースなんかでも流れますし、いろんな行政の施策が動き始めてるっていうこともあって、やっぱりそれが社会的ないわゆるイシューだっていう認識はもうほぼ、もうなんていうかそれに異論がある人は少ないと思うんですけど、
つまりこれイシューレイジングってこういう話って言うんですって。つまりこれが社会課題ですよっていうことを世に認知してもらうっていうこと、イシューレイズがまあ一通り終わったというか、まあ、これは課題ですよっていうのがみんなが認知をする、
そうですね、それはもう広まったと思うんですけどね。
っ困ってるのがその人だけの問題なのかと思ったら、実はそうじゃないよっていうのがやっぱり少しずつ出てきて、それが社会の問題だっていう認識されてきた、
ね、社会で共有すべき、ね、問題になったってことなんですね、
それはね、すごくやっぱり10年前と比べたら相当やっぱりそこは進んだと思うんですけど、でも、そのちょうどやっぱりその10年前 その給食費の未納の記事の時も、これそもそもその給食費をその、まあ、義務教育っていうことで言えば、そもそも無償化するっていう議論もあるよねっていうような記事を書いた時に、かなりその、そんなの暴論だっていうですね、反応がですね、親が払うに決まってんだろうみたいな反応もかなりあって、
はい、
要は、その時の、いわゆる自己責任的な、やっぱり捉え方ってのは、今でもやっぱり、まあ、そこはまだ根強くあるのかなっていうのは、今も感じますね。
いつからかそこが、まあ、主流になりましたよね。いろいろ、何かスローガンとか出てくる時には、地域の宝物、子供はね、っていうことを言って地域で育てるっていうのは言葉としては出てくるんですけど、いざそういうお金とかのね責任論になると、やっぱり親が全部面倒見て当たり前だし、まあこれは前提みたいにしてあって、そこの言葉との乖離っていつもというか最近よく感じるんですけど、その辺が記事に書くと、そういうそれは言い過ぎだろうとかいう話が、反応があるわけですね。なるほど、そうか、そういう風を最初に感じられるってちょっと羨ましいなと思ったります、
大変な仕事です。
僕らほら小さいメディアでやってるんで、なるほどなって今、
なるほど、
思いました、
うん、
なるほどね。じゃあここを差し当たって、まあ、いろいろまだ取材も続けてると思うんですけど、はいはい、これをどういうふうなアプローチでこう収束は僕しないと思うんですね、うんうんうん、まずこの重たいイシューなので、
うんうん
うん、
そうですね、
そうですね、タイム社としてはっていうとちょっと、うん、判断重たいんで田島さんとしてはどうやってこの課題をですね、これ多分解決に向けたいと思って書いてると思うんですけど、うん、そうですね、はい、
やっぱり実際そのいろんな、まあ、その事例みたいなものを拾って、このケース、うん、こういうケースがあってこういう子どもがいてっていうような形でもずっとやってきたんですが、
はい、
やっぱり今、まあ、いろいろ特にやってくる中でそこを強まったところもあるんですけど、うん、やっぱりこの子たちっていうことにフォーカスして、
うん、
やる、まあまあ、私の表現じゃないですけど、よくその傷口に絆創膏を貼るっていうですね、はい、ようなことっていうのも、まあ、今現在進行形で起こってる傷口にやっぱりその絆創膏を貼ることもまあもちろん必要だと思うんですけど、うん、やっぱり根本的にはその子供全体のですね、うんうんうん、やっぱりこの政策っていうのを、うん、見直さないと、OECD のそのデータなんかでも、うん、やっぱり子供にかけるお金がですね、うん、日本は少ない、一番最小レベルの、うん、非常にその教育費とか子供のいろんな関連の予算がですね、
はい、
公費で賄わない国っていうのが、うん、定着してると思うので、うん、そこはやっぱりなんていうか社会全体でやっぱ考えていかないと、ちょっとなかなか解決に持っていけないんじゃないかなと思ってますね、
うん、なるほどね、はい、じゃあその施策の再設計とかっていうのは、うん、もちろん国もやるんだけど地域でも、
うん、
考える必要があるよということで書いてるということですね。すごいよくわかります。
いや、なんとかね、うん、だからそういう方向にちょっとこうなんか議論が、
うん、
まあ一つはやっぱりそういう方向がやっぱり重要じゃないですかっていうのを提起できないかなと思って、うん、はい、やっています。
なるほど、
はい、
よくわかりました、ということでまず前段、はい、これでお時間なんですが、はい、次回はですね、
はい、
田島さんいろんなところに取材にも行っていて、うん、もちろん沖縄県内の現場の話もお聞きしたいところなんですけど、うん、はい、ちょっといくつかよそのね地域の事例も聞こうということで、うん、
はい、
明石市というところですね、最近話題なんですけど、
うん、
そこの取材行っていただいたという取材報告ということでですね、うん、次回はまた、
はい、
お聞きしていきたいと思います。
はい、
はい、中村さん、なんか告知とかありますか？
そうですね、ちょっと高校議会ずっと空転してたんで、ブログも何を書いて何を書かないべきかっていうのも結構悩むところだったん で、
うん、
やっとちょっと正常化目処が立ったの で、
う
ん、これからちょっと
3ヶ月ぐらいかかってます。
そうなんですよ、
うん、
まあ、その辺をちょっと取り返していきたいなと思いますの です、ね、ぜひブログもご覧いただければと思います。
はい、わかりました。ということでお時間でございます。また次回に続きます。中村さん、田島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。